お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、あがなわれた者は礼拝してよい、清められた者は礼拝してよい、油注がれた者は礼拝してよい、そしてこう。今日の聖書の箇所は出エジプト記30章12節から38節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回に続いて出エジプト記30章の学びをしていますが、祭司たちは燭台に火を灯しに入るたびに、決められた種類の香だけをこの壇の上に置かなければなりませんでした。この壇と香は祈りと賛美を表し、イエス・キリストが天におられるところを語ります。キリストはそこで大祭司としてあなたのために祈っておられるのです。私たちのために祈ってくださる大祭司がいるのは、なんと素晴らしいことでしょうか。キリストが十字架上で私たちのためにしてくださったことのゆえに、神様は私たちを受け入れ、そして私たちの祈りを聞いてくださるのです。マタイの福音書17章5節には、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいと書かれています。この壇は他の器具とは分けて置かれていました。祭司だけがここで礼拝することができました。ウジヤ王でさえも、ここに侵入しようとしたとき、神様の御心に反したとして、ツァラートに打たれました。そのことが第二歴代史26章16節から21節に書かれています。今日、祭司だけが神様に祈りを捧げることができます。そしてキリストにある本当の信者一人一人が祭司なのです。香の壇は、祭司である私たちが行くところで、罪人が祈ることのできる唯一の祈りは、神様、罪人の私を憐れんでくださいという祈りです。そのような祈りが神様の御前に捧げられるとき、神様はその祈りを聞いてくださいます。出エジプト記30章8節には、これはあなた方の世々にわたる主の前の上空の香りの捧げ物であると書かれています。私たちは神様に常に賛美を捧げなければなりません。第一テサロニケ人への手紙には、5章17節、絶えず祈りなさいと書かれています。香は香の壇に朝と夕方にたかれなければなりませんでした。大祭司が壇で香を焚くために中に入るとき、大祭司はしばらく幕屋の中で過ごしました。香が大祭司の装束に染み込み、彼が外に出てくると、人々はその香りを嗅ぐことができました。彼は正しい種類の香りを身につけていたと言っても良いでしょう。大祭司が通ると、人々はその香りを嗅ぎました。そして彼らは、わあ、良い香りだと口々に言い合ったのです。今日の生徒たちの問題は、彼らが正しい種類のコロンを身につけていないことです。正しい種類のコロンは、祈りというコロンです。あなたの祈りが神様の前に甘い香りとして立ち上るようにしてください。もしあなたが祈りに時間を費やすならば、その香りがあなたの装束に染み込むのですと、マギー博士は述べています。 12節から13節。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり、各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。登録される者は皆聖女のシェケルで半シェケルを払わなければならない。1シェケルは20ゲラであって、おのおの半シェケルを主への奉納物とする。これは礼拝のための第二の条件です。彼らのうちには災いは起こりません。なぜなら彼らは贖われるからです。彼らは銀で贖われなければなりませんでした。礼拝する者たちは贖われなければなりませんでした。今日、公共の礼拝について耳にしますが、実はそのようなものはありません。贖われた者たちだけが礼拝することができるのです。でも、誰でもそう願う者には、贖いの道は開かれているのです。どうもアメリカではこの当時ですね、神様を信じていようがなかろうが、神様に礼拝はできるのだというような考えがあったようですね。これに対してマギー博士は、本当にイエス・キリストを信じる信仰によって救われた者たちが、本当の意味で神様が受け入れ、喜ばれるところの礼拝を捧げることができるのだ。そして真心から神様を礼拝したいと願う者には、誰でも救いの道が開かれているんですよと言っているんですね。そしてさらにマギー博士は続けます。また礼拝する者は贖われているだけではなく、清められていなければなりません。清めのためには旋盤に行くのです。旋盤は外庭にあり、真鍮の祭壇とともに真鍮でできています。ここで神様は罪の問題を片付けられ、私たちの罪を取り扱われます。真鍮の旋盤のところで神様は私たちの罪を聖徒として取り扱ってくださいます。聖徒も時に罪を犯します。聖徒が神聖だという考えは本当ではありません。無名の詩人がこのように言いました。天国で愛のうちに生徒たちと共に住むのは、なんと栄光に満ちていることだろう。でもこの地上で私が知っている生徒たちと共にいるのは、それはまた別の話だ。まあ、クリスチャンも罪人に過ぎないんだということを皮肉っている詩ですね。続いて、出エジプト記30章17節から20節。主はまた、モーセに告げて仰せられた。洗いのための聖堂の旋盤と聖堂の台を作ったなら、それを会見の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ。アロンとその子らは、そこで手と足を洗う。彼らが会見の天幕に入るときには、水を浴びなければならない。彼らが死なないためである。また彼らが、主への火による捧げ物を焼いて、煙にする務めのために、祭壇に近づくときにも、その手、その足を洗う。彼らが死なないためである。これは彼とその子孫の世々にわたる永遠の掟である。祭司は最初に水を浴びなければ幕屋の中に入って奉仕することはできませんでした。外にいるときには祭司は汚れていたのです。あなたが教会へ行って礼拝を楽しめないのは、もしかしたらただ説教者が退屈だからかもしれません。またもしかしたらあなたが汚れた生徒であるためかもしれません。退屈な説教者と汚れた生徒の組み合わせではあまり大した礼拝は持てませんとマギー博士は述べています。 私たちは実にこの世では汚れています。そして清められるまでは礼拝はできません。だから主は弟子たちの足を洗われたのです。主は今日も同じようにしておられます。私たちは旋盤に行く必要があるのです。祭司が最初にしたことは旋盤に行くことでした。もし彼らが神中の祭壇に行くのなら、祭司たちは祭壇に行く前と行った後、2回洗いました。もしも聖所に入っていくなら、入る前と出てきた後に洗いました。ここで祭司たちが自らを洗うことはとても大切だったと思います。新約聖書第一コリント人への手紙三章十二節から十五節には次のように書かれています。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。その人の立派な働きは神様の目にはないのも同然なのです。神様は私たちが清くなることを望んでおられます。祭司たちは自分の汚れを神中の旋盤で洗わなければなりませんでした。ですから私たちは主のところに罪や汚れの告白を持って行くべきです。新約聖書第一ヨハネの手紙一章九節は次のように述べています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。またこの真鍮の旋盤は、私たちの聖化のイメージです。私たちは神様に仕えようとするなら、私たちの罪を日々洗わなければなりません。もし神様のお役に立とうとするなら、罪はどうしてもその都度、イエス様の血潮によって洗わなければなりません。私たちは神様の望まれる方法で清くならなければなりません。私たちの装束が甘い香りがするだけでなく、私たちの体はきれいな水で洗わなければなりません。そしてそのきれいな水とは神様の御言葉です。さて、旋盤は真鍮でできていました。旋盤を作るために、女性たちはよく磨かれた鏡を持ってきたのです。その頃にはガラスの鏡はありませんでした。鏡は汚れを明らかにします。それが旋盤の目的でした。旋盤は祭司たちの罪を明らかにして、それを清めました。そして旋盤は、神様の言葉を象徴します。聖書は私たちの心の中を映し出す鏡であり、私たちがその鏡を覗くとき、私たちの罪は明らかにされます。その後、私たちはその罪を言い表し、清められる必要があります。さて、罪の告白についてですが、あなたは罪を公に告白するべきではありません。罪というものは、あくまでも個人的にイエス・キリストのところに行って行うものです。その旋盤は天国にあります。私たちは毎週日曜日に教会に入る前に、私たちはその週の罪を告白するべきだと思います。自分は決して汚れてはいない、などとは、言わないでください。一週間、あなたの目は一体どんなものを見たでしょうか。 またあなたの心は、先週一週間、どんな思いに満たされたでしょうか。またあなたの手や足は、どうだったでしょうか。私たちはあくまでも、許された罪人に過ぎず、確かに罪に汚れる存在なのです。神様は清い心から来るのでなければ、その礼拝を受け入れられません。また清い心から来るのでなければ、神様はその奉仕を受け入れることもありません。25節から27節。あなたはこれらをもって聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具。今日の私たちにとっての油注ぎというのは何でしょうか。これは聖霊の油注ぎです。私たちには、神様の言葉を理解させてくださる油注ぎがあります。今日、多くの人たちに、聖書が現実のものとされている理由はこのためです。教師や説教者のおかげではありません。神様の御霊が、神様の言葉を用いておられるのです。御霊様だけがあなたに油を注ぐことがおできになります。誰かのところに行って油をかけてもらう必要はありません。あなたは神様のところにたった今行き、そして次のように言うことができます。神様、私の心と理性と命を開き、あなたの御言葉がわかるようにしてください。第一ヨハネの手紙2章20節にはこう書かれています。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。また、第一ヨハネの手紙2章27節にはこうも書かれています。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。聖霊様はあなたの理性と心とを開き、神様の言葉をあなたの心に現実のものとしてくださり、本当の喜びがあなたのものになるようにすることができます。34節から36節。主はモーセに仰せられた。あなたは香料、すなわちナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香、これらの香料と純粋な乳香を取れ。これはおのおの同じ量でなければならない。これをもって香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作る。またその幾分かを細かに砕き、その一部を私があなたとそこで会う会見の天幕の中の証の箱の前に備える。これはあなた方にとって最も聖なるものでなければならない。さて、香ですが、34節に言われている通り、香はナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香に純粋な乳香で作られました。ナタフ香というのは、ギレアデ産の木からにじみ出てくる樹脂のゴムでした。ですからそれはギルアデの香油と呼ばれました。また、シェヘレテ香は、カニに似た甲殻動物の一種から取られました。そして、ヘルベナ香というのは、シリアの植物の葉から取られました。そして、これらが純粋な乳香と混ぜ合わされました。これは極秘の調合法だったので、現代ではその調合法が消滅してしまっています。 これらの香料の混ぜたものは良い香りを放ち、これを真似てもいけないし、他のもので代用してもいけませんでした。37節から38節。あなたが作る香は、それと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作って、これを嗅ぐ者は誰でもその民から断ち切られる。誰もこの調合の香を自分のために使ってはいけませんでした。また神様は、どんな偽物の香りも受け入れられませんでした。祭壇は、祈りと礼拝とを語っています。私たちはそこで、賛美と感謝と願いとを捧げなければなりません。これと似たものを作ってはなりませんでした。この調合法は、生まれたままの人間が喜ぶような香や礼拝を作るために使われてはなりませんでした。礼拝を生まれたままの人間が喜ぶようにすることはできません。私たちはイエス・キリストに救われた者として、霊と誠によって神様を礼拝するべきです。現代の人々を捉えて教会に生かせるためにいろいろなことが試されていますが、しかし人々を教会に生かせるためには、神様の言葉以外のものが使われるべきではありません。必ず神様の言葉がまず第一であり、すべてのものが神様の言葉を中心に置くように努力してくださいと、マギー博士は述べています。最後に、祭壇が二つあることにもう一度言及しておきましょう。全焼の生贄の祭壇は、神様が罪人を取り扱われる場所です。この祭壇は、この地と、人の罪を語ります。香の壇は天と聖なることを語ります。全焼の生贄の祭壇は、キリストが地上で私たちのために何をしてくださったかを語ります。香の壇は、今日、キリストが天で私たちのために何をしてくださっているかを語ります。香の壇は、同時に私たちの祈りと、礼拝の中での私たちの役割をも示します。そして私たちのために祈ってくださるキリストを語ります。主こそが本当に神様を褒めたたえることのできるお方、そして私たちのために祈ってくださる方なのです。そして主こそが私たちのために純粋に神様を礼拝してくださる方なのです。なぜなら主は私たちの取りなしをすることのできる唯一永遠の大祭司だからです。私たちはどのようにして神様を礼拝することを学ぶべきでしょうか。罪人としてキリストを救い主として受け入れる血まみれの祭壇で学ぶのではありません。聖所に入り、金の祭壇に行くのです。そこにはもう生贄はありません。なぜなら、あなたの罪の問題はすでに外で片付いているからです。あなたが神様を礼拝するとき、罪の問題は片付いていなければなりません。一番の原則は、この祭壇が年に一度血によって聖別されるという事実に基づいています。信者として私たちは愛されている方のうちに神様の御前で受け入れられています。神様は、キリストが私たちのためにしてくださったことによって、私たちの祈りを聞いてくださるのですと、マギー博士は以上のように述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あがなわれた者は礼拝してよい。清められた者は礼拝してよい。油注がれた者は礼拝してよい。そして香というテーマで出エジプト記30章12節から38節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は 出エジプト記31章1節から16節と32章1節から15節、霊に満たされた職人の飯、安息日が印となる金の子牛、そしてイスラエルの廃墟の罪の宣告というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。